説教 CD ナンバー40。本日のメッセージは、主に合う備えをせよと題して、2009年2月28日にもたれました礼拝内容です。話、池宮城義弘。
最近は昼間はちょっと暑いんですけども、朝夕は非常に気持ちのいい時期になりましたね。春のなんて言うんでしょう、すがすがしい朝をですね、味わえる日になりましたね。さて今日は、皆さんと一緒にですね、主に合う備えをせよというテーマで少し考えてみたいと思います。皆さんよくご存知のストーリーですけれども、出エジプト、イスラエルの民がエジプトから脱出してですね、カナンの地に行くというこの物語ですけれども、これは皆さんよくご存知ですよね。でこれは本当にこのエジプトにいる間にイスラエルの民がですね、奴隷として、最初は奴隷ではなかったんですけどもね、しかしヨセフのことを知らない王が出てきて、で奴隷になったということが書かれていますけれども、こき使われて奴隷生活をしているときにですね、神様がその民をそこからお救いになって、そして神様が、父と蜜の流れる地に導くといってですね、約束された。そしてその奴隷生活をしていたその時にですね、そこから神様の偉大な御業によってですね、奇跡によって導かれるわけなんですが、彼らはその出エジプトをします。そして出エジプトをして、そうですね、紅海を渡ってですね、そしてシナイ山のふもとまで来ますね。そしてシナイ山において彼らはその神様と契約関係に入るわけです。そこでですね、皆さんのよくご存知の10回神の律法がですね、示されるんですね。そのことが出エジプト記の19章あたりからですね、そのことが書いてあるんですが、ここでですね、神様はイスラエルの民に対して、これはモーセを通して語られた言葉なんですが、出エジプト記19章の5節から少し見てみると、こういうことが書かれてますね。19章の5節。それでもしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。あなた方は私に対して祭司の国となり、また聖なる民となるであろう。これがあなたのイスラエルの人々に語るべき言葉であると、神様はモーセに告げたわけですね。そしてモーセはそのことを、民にですね、語って、そしたらばそのイスラエルの民はそのことに対して何と答えましたか。皆さんよく多分ご存知ですよね。イスラエルの民はその神様に対して何と言いました。はい、8節を見ると書かれていますけれども、それに対してですね、イスラエルの民はですね、我々は主が言われたことを皆行いますと宣言したんですね。しかしイスラエルの民はですね、この時神様のその契約の内容といいますか、神の律法とか何を守るのかということを一切わからない状態ですよね。何もまだ示されていません。ただ神様があなた方は聖なる民にしようと、祭司の国、聖なる民にしようと、私の宝となるであろうと言った時に、 彼らはですね、自ら、主が言われたことは皆行いますと言ってですね、言ったんですね、約束したんです。このことがですね、人類の曙では解説されてますけれども、少し見てみましょうね。352ページ、人類の曙の上巻の352ページになりますが、こういうふうに書かれていますね。352ページの真ん中あたりでしょうかね。こう書いてあります。モーセは宿営に戻ってイスラエルの長老たちを呼び集め、神の言葉を彼らに繰り返した。彼らは、我々は主が言われたことを皆行いますと答えた。こうして彼らは神と厳粛な契約を結び、神を彼らの統治者として受け入れることを誓い、これによって彼らは特別な意味で神の権威のもとにある民となったと書いてありますね。ところが先ほど僕が言いましたように、彼らはですね、何を守るのかも、どういう内容のもとで契約したかもまだ分かってないんですね。実はそこで神様はですね、彼らにそのことを示すために、あることをさせるんですが、これが出エジプト記のですね、先ほどの19章の10節からこういうふうに書いてますね。主はモーセに言われた。あなたは民のところに行って、今日と明日彼らを清め、彼らにその衣服を洗わせ、三日目までに備えさせなさい。三日目に主がすべての民の目の前でシナイ山に下るからであると書いてありますね。そのイスラエルの民、シナイ山のふもとに導かれたそのイスラエルの民はですね、その神の声を聞くためにですね、備えをせよと言われて、3日の間、2日間ですかね、3日目に主に会うということですから、その間ですね、身を清め、そして衣服を洗いというふうなことが指示されたんですね。人類の曙ものではこう書いてますね。神はご自分の律法を語られる時を、その重大性に応じて厳粛な光景にしようと目論まれた。民は神の奉仕に関連した一つ一つを最高の尊敬を持って見なければならないことを印象づけられるのであった。主はモーセに、あなたは民のところに行って、今日と明日彼らを清め、彼らにその衣服を洗わせ、三日目までに備えさせなさい。三日目に主がすべての民の目の前でシナイ山に下るからであると言われた。それまでの数日の間に、すべてのものが神の前に出るための厳粛な準備に時間を費やすのであった。彼らの体と衣服は、汚れから清められねばならなかった。そして、モーセが彼らの罪を指摘するときに、彼らは心が不義から清められるように、へりくだって断食と祈りに専念するのであった。ここで私たちがこう学びたいのはですね、神様にお会いする、もしくは何でしょう、神の言葉を聞くというときにですね、私たちは、そういうときに準備が必要であるということなんですね。結局、まあ、何て言いましょう、こう軽はずみにと言いますか、本当に神の御心を知り、そして何て言いましょう、神様との関係を築こうとするときには、私たちは本当にへりくだった気持ちで、その御言葉なり、あるいはさまざまな経験なり、そういったものに対面しなければならないと思うんですね。イスラエルの民は何にもわからなかったですけども、神様がそのように導いてくださって、神の律法を告げる前にですね、十戒が語られる前に3日間準備させたんですね、神様が。その内容はですね、まあ 体を洗い、そして衣服を洗うということも書いてありましたが、モーセが彼らの罪を指摘するときに、その彼らの心の不義からですね、清められるようにへり下るという、そして、断食と祈りに専念すると書いてありますから、罪を私たちの今現在知っている限りのその罪を多分悔い改めたんじゃないかなと思うんですね。そして、有名なその、十戒が神様から与えられるわけなんですね。しかしですね、この、律法が第1条から第10条まで語られて後ですね、イスラエルの民はですね、非常に恐れたんですね。でそのことが書いてあるんですが、あけぼのの、上巻の361ページですか。後半の方になりますけれども、後ろから2段落目からなんですが、361ページ、雷と炎の中で驚くべき大律法者の権力と威厳の現れとともに語られた十戒の清い条文はこのようなものであった。十戒がどういうものか説明されてきているんですね。神は人々がその光景をいつまでも忘れることがないように、また彼らが律法の創始者、すなわち天地の創造主に対する深い尊敬心を抱くようになるために、律法の宣布に力と栄光の現れが伴うようにされた。神はまたすべての人々に律法の神聖さ、重要性、永遠性を示そうとされた。イスラエルの人々は恐怖に圧倒された。神のお言葉の恐るべき力に彼らの、震える心は耐えられないように思われた。なぜなら神の大いなる正義の法則が彼らの前に示されたとき、彼らは聖なる神の御目に、移る罪の憎むべき性質と自分自身の不義をこれまでになかったほどに悟ったからである。彼らは恐れおののいて山から遠く離れて立ったと、こう書いてあるんですね。2日間ですか、3日目に神様は十戒を語ってくださったんですが、準備をして臨んだんですけれども、しかし実際にその神の律法というものを聞いたときにですね、彼らは恐れたんですね。自分たちがこの罪人であるという意識をですね、目覚めさせられたんです。今まで散々偶像礼拝をしていた、エジプトから彼らは出てきたばっかりでした。ですから彼らが今までやってきたこと、そういったことを振り返ってみるときに、あまりにも神様の清さからすれば汚れているということをですね、感じたんですね。ですからこのままでは自分たちは滅びてしまうと思ったんでしょうか。ですから彼らはですね、退いて山から遠く離れて立ったって書いてあるんですね。でその時に、モーセは、あなた方をこの滅ぼそうと思ってこうやってるんではないと、むしろその律法、その清さをね、見せることによって、それをこう私たちが悪に走るのを、そのことによって守ろうとしてるんだと言って励ますんですけれどもね、モーセが。しかし彼らは恐れてですね、近寄らなかった。でそこでモーセは一人で、その雲の濃い雲がシナイ山にかかってたんですが、そこにですね、一人で入っていったと書いてありますね。人々の心は奴隷生活と偶像礼拝によって盲目になり堕落していたので、神の十戒の戒めの深遠な原則を十分に理解する備えができていなかった。人々が十戒の義務をもっと十分に理解し励行するために、十戒の原則を例示し適用するための追加的な戒めが与えられた。十戒が先に一条から十条まで語られたんですけれども、このイスラエルの民はですね、その十戒のことを理解する力がなかったんですね。ですからモーセが一人で山に入っていったときに、モーセにですね、民全体にではなくして、モーセにそれを十戒を守るために、さらなるその十戒の一つ一つを説明するような細かい、掟と呼ばれるものをですね、モーセに伝えたんですね。そしてそれをまたモーセは持ち帰って民にそれを聞かせるんですね。細かい指示、この中にはいろいろとあってですね、 まあ、奴隷に関することだとか、やもめと孤児に関することだとか、まあ、いろんな具体的な人間生活の中で出てくる、その特にその当時にですね、出てくる事柄の一つ一つを説明しているものだったんですね。でそういったことを守るようにと言って、神様はモーセに言い伝えて、そしてモーセは民にですね、そのことを伝えるわけですね。そしたらここでまたこのイスラエルの民はですね、2回目に、これは出エジプト記24章の3節に出てくるんですけれども、また同じようなことを言います。3節に、24章3節に、モーセは来て主のすべての言葉とすべての掟とを民に告げた。民は皆同音に答えていった。私たちは主の仰せられた言葉を皆行います。これ2度目ですね。そういうふうに宣言したんですね。そうですね、ここで、また曙の方に戻って読んでみますとですね、365ページにはこんなふうなことが書いてますね。それから契約の批准が続いた。山のふもとに祭壇が築かれ、そのそばに民が契約を受け入れた証拠として、つまり最初に言ったときはですね、まだ内容がちっとも分かってなかったんです。そして10回が語られ、それを要約し、要約といいます、それを細かく説明した、また、掟と呼ばれるものも与えられて、そういったことを全部聞いた上で2度目にですね、主の仰せられた言葉を皆行いますと彼らは言ったんですね。でそこでその契約の批准が続いてですね、山のふもとに祭壇が築かれたんですね。そのそばに民が契約を受け入れた証拠として、イスラエルの十二部族に従って十二の柱が建てられた。それからこの務めのために選ばれた若者によって犠牲が捧げられた。捧げ物の血を祭壇に注いでから、モーセは契約の書を取ってこれを民に読み聞かせた。こうして契約の条件が厳粛に繰り返されたが、誰でもそれに従うかどうかを選ぶことは自由であった。彼らはまず神の御声に従うことを約束したが、それから神の掟が宣言されるのを彼らは聞いた。この契約にどれだけのことが含まれているかを彼らがよく認めるように、その原則が詳細に述べられた。再び人々は口を揃えていった。私たちは主が仰せられたことを皆従順に従います。モーセが律法によってすべての戒めを民全体に宣言したとき、血を取って契約書と民全体とに振りかけて、これは神があなた方に対して立てられた契約の血であると言った。そしてこう書いてあります。今や主を王とする選ばれた民の国家の建設の手続きが完全に整ったと書いてありますね。この辺はなんかもっといろいろこう深く研究していかなければいけないなとは思うんですが、最初は何も知らない状態で従いますと言ったんですが、その内容が告げられて実会が語られ、しかもそれをもっと細かく詳細にわたっていろんなことが提示されたこともまた聞いて、その後にそれを聞いた後に納得して、それでも私たちは従っていくと言って、彼らはですね、言葉を発したんです。約束したんです。神様に対してですよ。しかしそれに関してはそれぞれ自由だったんです。それをですね、聞いてそれに従うか従わないかはその人にかかってたんですね。ですから自由に選んでよかったんです。しかしその時彼らはですね、24章の何節で、これ3回目ですかね、律法に神があなた方に対して立てられた契約、私たちは主が仰せられたことを皆従順に従いますと言ってですね、これ3回目ですね。 考えてみれば、そういうふうにこのまた誓ったんですね。でその時に、主神様を王様とする選ばれた民の国家の建設の手続きが完全に整ったと書いてあります。他の 国々は誰か人が王様になってたわけですよね。でその国を治めたんですが、イスラエルのためは人間ではなかった、神が王であったんですね。でそういう関係に入ったわけです。そういう手続きをがですね、完全に整ったと書いてありますね。それから、その後ですね、モーセはですね、その宣言された十戒をもらいに山に行くんですね。神様に召されて山に登っていくんです。そしてその時のことなんですが、非常に興味深いなと思いましたが、人類のあけぼのの上巻366ページにはこんなことが書いていますね。そうですね、途中から読みたいと思いますが、こうしてモーセは山に登ったが、雲は山を覆っていた。主の栄光がシナイ山の上にとどまり、雲は6日の間山を覆っていた。6日の間、雲は神の特別な臨在の印として山を覆っていた。しかし神ご自身の現れや神の御心の伝達はなかった。この期間、モーセは主公者であられる神の謁見室へ呼ばれるのを待っていた。彼は山に登り、私のところに来てそこにいなさいと命じられていた。彼の忍耐と服従心が試されたけれども、彼は忍耐して待ち続け、自分の立場を離れなかった。この待っている期間が彼にとっては準備の時、自己吟味の時であった。神に愛されたこのしもべさえ、直ちに神の御臨在に近づいていって、その栄光の現れに耐えることはできなかった。創造主と直接に交わる備えができる前に、心を探り、瞑想と祈りによって、神に献身するのに6日間を用いなければならなかった。最初にね、イスラエルの民が10回を聞く、神の声を聞く前にですね、3日間準備をしました。今度はモーセはですね、その宣言された律法をいただきに行くときに、神にお会いするわけですね。その時に彼はですね、6日間会う準備をしないといけなかったんですね。呼ばれて登ったんですけども、6日間何の応答もなかったわけですね。その間彼はですね、自分の心を探り、自己吟味をしですね、そして神に会う備えをしなければなかった、しなければならなかった、準備の時であったと、ここに書いてあるんですね。そしてまあ大体この時を同じくしてですね、モーセは山に召されて登っていったわけです。6日間は神様に呼ばれたけれども、お会いすることができなくして、モーセはそれを準備の期間としてですね、用いていた。そしてその後神様にお会いしてですね、40日間、さらに40日間山にとどまったわけですけれども、その時イスラエルの民も同じようにですね、試されていたんですね。そのことが、あけぼの上巻369ページに書いてありまして、こういうふうに書いてますね。まあ、彼らはまだまだ信仰の浅いといいますかね、人たちで、特に先ほども言いましたが、エジプトにおいては偶像礼拝をしていた、そういう習慣にですね、学んでしまったといいますか、そういうふうに生きてきた人たちでありました。ですから彼らはですね、見えないものを信じるということがなかなかできなかったんですね。ですからモーセが指導者として立っていたときに、モーセに頼っていたんです。そのモーセがいなくなってしまって、40日も戻ってこなかったわけですから、もう我々の指導者、導く者がいなくなったと、不安が出てきたんですね。戦いが始まりました。その時に見えないものを信じるというですね、神様が私たちに契約、神様が私たちを召して イスラエルの民を召して契約関係に入ったわけですから、その神に頼るというですね、見えない神を信じるというそういう経験に入っていかなければならなかったんでしょうけれども、しかし彼らはですね、不安に陥ってしまって、そしてこういうふうに書いてますね、369ページ後ろから2行目、こうして彼らは待つ間にすでに聞かされた律法をよく瞑想し、さらに神がこれからも与えようとしておられる啓示を受けるために心の準備をする時間が与えられた。これはそのための絶好の機会であった。こうして彼らが神の要求をさらに明らかに理解しようと努め、神の前にへり下っていたならば試練に遭わないように守護されたことであろう。しかし彼らはそうしなかった。やがて彼らは注意しなくなって無頓着になり、律法を犯すに至った、とこう書いてあるんですね。モーセは6日間ですね、多分徹底的に心を探って神と会う備えをしたと思いますね。でその時にイスラエルの民はですね、自分たちの指導者をがいなくなってしまって不安に駆られた彼らはですね、その時こそ信仰を働かすという絶好の機会だったんですが、それを失ってしまったんですね。そして最終的には不注意になり、無頓着になり、律法を犯すようになったと言われています。このスタディバイブルですね、この、同じところの方の解説なんですけれども、旧約聖書の111ページにはですね、111ページ、これは19章の7節8節の解説になりますが、右側の一番下ですね、一番下の行から読みたいと思います。契約履行の宣言というふうに書いてあるところですね。こんなふうに書いています。これは神の民が最終時代になすべき誓約である。彼らが神に受け入れられるかどうかは神と合意した協定の忠実な履行にかかっている。この言葉がですね、私たち本当に注目しなければいけないと思うんですね。イスラエルの民はですね、2度も3度もですね、あなたのおっしゃることはことにみな従います、従順に従いますと言ってきたんですが、彼らがやったことは言葉だけであって実際には従うことができなかったんですね。ですけども、今読んだところに書いてあるのは、これは我々も最終時代になすべき誓約であると言ってますけれども、彼らが神に受け入れられるかどうかは神と合意した協定の忠実な履行にかかっている。つまり履行というのはですね、約束したことを忠実に実際にやるということですね。約束したことを果たすということですけれども、それをするかしないかにかかっていると書いてあるんですね。このことを考えるときに、今日ですね、私たちは神を信じますと、この最後の残りの教会の、一人としてですね、立ちたいですというですね、表明をするわけですよね。ところが考え、このなんかこうイスラエルの民のこの歴史と重ねて考えるときにですね、このイスラエルの民と同じようなことをしてないかなというふうに思うんですね。信じますとか、私はクリスチャンですとかって言いながらですね、やってることは決してイスラエルの民とやってることはあまり変わらないんじゃないかなというふうに思うんですね。つまり言葉ではいいことをこう表明し、そういう気持ちもあります、ね、実際そういう気持ちもあってそう言うんですけれども、でも行いが伴ってこないということが現実にあるんじゃないかなと思うんですね。でそこで私たちは、モーセがしたようにですね、彼ら6日の間自分のこの心の内を探ってですね、罪があるかないかを見たと思うんですが、神に会う備えというのはそういうことが必要になってくるわけですね。ただ単に、信じますとか、この非常に表面的なですね、この受け答えで済むような問題ではないんですね。 実際にそうしますって言ったことをやるかどうかにかかってくるわけですね。さてもう一つちょっと似たようなことがあって、考えてみたいことがあるんですが、皆さんよくご存知ですね、マタイ24章に、37節になりますけど、人の子が現れるのもちょうどノアの時のようであろうと、ね、書かれてますね。ノアの時にもですね、面白いと言いますか、モーセが6日間準備をしたようにですね、なんか約束の実行が遅れているのではないかと思われるような、ところが出てくるんですね。彼らは120年間の箱舟の中に入りなさいと言って、その当時の人々に、伝えてきて警告を発してきたわけですね。それで実際にその時になって、彼らはですね、神に導かれて、その動物もそうなんですけれども、箱舟の中に入るわけですよね。そして全てのその救われるべき者たちが、全てのものが箱舟に入ったら、天使の手によって扉が閉じられて、それで、そこにですね、神の印が押されたというふうにこう書いてあるんですが、少しこの辺読んでみましょうね。罪深い人類に対する我々の訴えは止んだ。野の獣と空の鳥は避難所に入った。ノアと彼の家族は箱舟に入った。そして主は彼の後ろの塔を閉ざされた。目がくらむ光がひらめき、稲妻より明るい栄光の雲が天から下って、箱舟の入り口の前に漂った。内側にいる者まで、内側にいる者では閉じることのできない巨大な扉が目に見えない手で静かに閉ざされた。ノアは内側に入れられ、神の憐れみを退けた者は締め出された。その扉の上には神の印が押された。神がそれをお締めになったのだ、お締めになった。だからただ神だけがそれを開けることがおできになるのである。そのようにキリストが天の雲に乗って来られる前に、罪深い人間のためのキリストの取りなしは終わり、恵みの扉は閉ざされるということが書いてあってですね、天使がそれをこう閉じたときに、扉を最後のものが入って扉が閉じたときに、その当時の恩恵期間というものが終了したことがここに書かれているんですね。そしてまた将来最後にですね、この恵みの戸が閉ざされるよということも書いてあります。そしてその時に、次の段落なんですけども、ノアとノアの家族が箱舟に入ってから7日の間、暴風がやってくる印は現れなかったと書いてありますね。皆さん、承知の通りなんですが、この間彼らの信仰は試みられたと書いてあるんですね。で、120年間ずっと述べ伝えられて、最後の、動物ですか人ですか、最後のものが入って後に扉が閉ざされて、もう誰も入ることができなくなった状態から7日間ですね。その間ですね、今まで120年間述べ伝えてきたのに、なかなかその実現がしないわけですよね。雨降ってこないんです。そして戸の外ではですね、外部の世界にとっては勝ち誇った時であった。いかにも遅れているので、人々はノアの使命が惑わしであって、洪水は起こらないという考えを強くした。獣や鳥が箱舟に入り、神の天使が扉を閉じるという厳粛な光景を目撃したにもかかわらず、彼らはなお、遊戯や宴会を続け、こうした著しい神の力の現れさえも物笑いの種にした。彼らは箱舟の周りに群がって内部にいる人々をあざけり、これまでになかったほどの乱暴を働いたと書いてあります。ですから7日間の間ですね、周りにいろんな人たちがこう押し寄せてきて、多分中にいるノアたちを罵って、あるいは石を投げたり蹴飛ばしたり何かしてたと思うんですね。乱暴を働いたと書いてありますので、どういうふうなことが実際にあったかは分かりませんが、そういうことが外でされてたんです。罵られてたんですね。その中の7日間ですね、その間の7日間、彼らは心を探ってね、そして神様が確かにこのメッセージを伝えて、そして確かに神様が導いてこられたという、その 奇跡的な動物がですね、つがいごとに集まってきて、勝手に、その何でしょうか、勝手ではないんですが、天使の導きによって箱舟に入ってきたのをこう目撃して、そして自分たちが閉めたのではなく、天使がその扉を閉めたというですね、現実を見てきました。そういったものを思い返しながら、これは神様の言葉であり、これは神が言われた、実際に起こるべきことであるということを確認していったと思うんですね、その時に。ですからその時にですね、見えない神様を信じるという、信じ続けるという7日間ですよ、試みがあったんです。外ではワイワイ騒いでですね、本当に多分、こういう厳粛な時でなかったとしても、周りでいろいろワンワンワンワンやられると精神的にね、負担が来るものですけれども、こういう時はもっと厳しかったんじゃないかなと思いますね、この試練は。週末の時もですね、似たようなことが起こるんですね。大総統の下巻の406ページを見たいと思います。この場面はですね、恩恵機関が閉じて、すべてのですね、救われるべきものが定まってから、7つの災害に入りますね、災い。その時の機関のことを言っていると思いますが、悩みの時の信仰という章があって、406ページに、ここに書かれている事柄をですね、ちょっと見てみたいと思いますね。しかし人間の目から見るならば、神の民は昔の殉教者たちのように、間もなくその血をもって証に印を押さなければならないように思われる。彼ら自身、主が彼らを離れて彼らを敵の手に渡されたのではないかと恐れ始める。それは恐ろしい苦悩の時である。彼らは昼も夜も神に救いを叫び求める。悪人たちは勝ち誇り、あざけりの叫びを上げて、お前たちの信仰はどうなったのか、もしお前たちが神の民であるならば、神はどうして我々の手からお前たちを助け出さないのかというのである。しかし待ち望む人々は、カルバリーの十字架上で死に瀕しておられるイエスを思い出し、祭司長や司たちがあざけり叫んで、他人を救ったが自分自身を救うことができない、あれがイスラエルの王なのだ、今十字架から降りてみよう、そうしたら信じようというのを思い出すのである。すべてのものはヤコブのように祈りのうちに神と格闘している。彼らの顔は内面の苦闘を表している。どの顔も青ざめている。それでも彼らは熱烈な嘆願をやめないのである。ちょうどですね、ノアの箱舟の時のあの7日間のようにですね、先ほどのマタイ24章で読みましたように、その終わりの時もですね、ちょうどノアの時のようであろうというわけですから、多分そのことなんだろうなと僕は思うんですが、ノアの時と同じような感じにですね、恩恵期間閉じてからですから、まあ言ってみれば救いが確定しているのにもかかわらず、こういうことが起こるんですね。そして彼らはこの時にですね、周りからはあざけりの声が上がっている中で、神と格闘して熱烈な嘆願をやめないでいるという状況があるんです。続けて読んでみますと、もし人々の目が開かれて天の幻を見ることができたならば、力強い天使の一団がキリストの忍耐の言葉を守る者たちの周りに駐屯しているのを見るであろう。天使たちは優しい同情の念を持って彼らの苦悩を見つめ、彼らの祈りを聞くのである。彼らは人々を危険から救出せよという危機からですね、人々を危機から救出せよという指揮官の言葉を待っている。しかし彼らはもう少し待たなければならない。神の民は杯を飲み、バプテスマを受けなければならない。彼らにとっては非常な苦痛である遅延そのものが彼らの懇願に対する最上の応答である。彼らが主に信頼して主がお働きになるのを待とうとするとき、彼らはこれまで彼らの宗教経験においてあまりにもわずかしか働かせてこなかった信仰と希望と忍耐を 働かせるように導かれるのである。しかしそれでも先民の民に悩みの時は短くされると、こうありがたいことに書いてありますが、そうやってですね、彼らはですね、まあイスラエルの民もそうでしたけども、見えない神を信じて信じ通すという経験があまりにもなかったために、彼らは偶像礼拝で堕落していたと書いていましたね。がゆえに彼らはですね、神様を信じて疑わないでいるべき時に信じることができなかったんですね。しかしこの神の民、最後の残りの教会はですね、最後の贖いによって品性が全く清められて完全なものとなってますよね、この時点でね。その時に彼らはですね、完全になっているにもかかわらず、なおかつこういう経験があって、今まで私たちがこの日常の生活の中においてあまりにも少ししか表してこなかったこの信仰というものをですね、働かすことができるように神様は導いてくださるというんですね。我々現実の今の世界においてですね、なかなかこの信仰というものを表すことができないんですね。イスラエルの民と一緒です。私たちは見るものばっかり信じてしまってですね、見えるものばっかりを信じてしまってですね、見えないものに対しては不安を感じるんですよね。しかしそういう時こそ信仰者というのは力を発揮しなければならないわけですよね。信じるという人はですね、信じるというこの行為はですね、クリスチャンの特権ですよね。これを持っている人はやはり強い人だと思うんですね。神様がそういう力を授けてくださったわけですから。モーセはそれにですね、まあ伸ばされて来いと言われたのに行きましたが、7日間もですね、6日間も会えなくて7日目に会えたんですが、その間ですね、多分最初はイライラしたかもしれませんね。しかしながら自分自身の心を探ってですね、準備をするんです。で、私たちもですね、まあノアもそうですけれども、実際に恩恵期間閉じて後の話なのに、彼らはですね、7日間待たなければならなかった。我々も多分救われる者として最後の民の中に入っていればですよ、恩恵期間が閉じられて後もなお私たちはこの清められた品性を持ってですね、本当に最後の最後まで信仰を守り通すというイエスの信仰を持ち続けないといけないわけですから、イエス様は信仰を捨てたこと一つも一度もなかったですよね。自分のやりたいことをやったことは一度もなかった。彼らにイエス様に課せられた、その義務をですね、忠実に果たしたわけです。で、神の民もですね、同じように忠実に果たすんですね。信仰を全うするんですね。そういう機会が与えられるんですね。そうですね、まあちょっとここで一つのお話をしたいと思うんですけど、いつものことで恐縮なんですが、仕事の関係上その蜜蜂をですね、飼っているわけですが、その仕事の関係上ですね、いろいろなことをするんですね。その中の一つにですね、群れを増やすために新しい女王を作るという作業をします。これは非常にこの専門的な分野かもしれませんけれども、ただ単に置いていてもですね、勝手にこう分法といって勝手に巣別れしていくことはするんですが、我々はそういうのを待っていては仕事にならないので、人工的に自分たちで、蜂の群れを増やしていくということをするんですね。その時にどうしても必要なのは女王蜂ですね。一つの群れに一匹女王がいなければいけません。ですから別の群れを作るためには新しい女王を作らなければいけないんですね。それをするために私たちはそのできるだけいい性質の蜂の卵というよりは3日目ですから蛆になってますけどもね、その虫をですね取って、特殊な O1 というそのものに移してですね、それを、女王のいない群れにですね、後でですね O 台というものができた後につけてあげるんですけども、その何て言いましょう、その女王にするまでの過程においてですね、あることが守られなければならないんですね。ちょっと説明に困ってますけれども女王蜂が例えば一つの群れから、群れにいる女王蜂を一つ、例えば蜂を、女王蜂を除いたとしますね。そしたらこの群れ全体が この女王蜂がいなくなったというふうに認識するのにですね、時間がかかるんですよ。覗いたらすぐにもういなくなったとみんな認識しているわけではなくて、ある期間、一定期間ですね、時間が必要なんですね。そこで、まあ、我々はその、我々この女王を作る作業のことを移虫して、まあ、移虫ってこの虫をですね、移動させて作らせるので移虫っていうんですけども、移虫して女王を作るその作業をするんですが、それをするときに最低でも48時間、つまり2日、あるいは3日、女王がいない状態でそのまま置いておく必要があるんですね。そしたらば彼らはですね、その、まあ、民全体といいますか群れ全体が、あ、我々のうちに王様がいなくなったんだという認識が出てくるわけです。これは大変なことになったと言ってですね、これは王様をどっかから連れてこないといけないっていうか、まあ、その欲求が出てくるわけですね。そういうムードが出てくるわけです。この群れの中でもう大変だ、さあ大変だと、女王を作らなければいけない、新しい女王を迎えなければいけないというふうな、まあ、盛り上がるわけですよ。その時を見計らって私たちはそこにその虫の入ったですね、入れた虫の、そのなんて言いましょう、この大腕というものに入れたものをですね、そこに持って行ってぶら下げておくとですね、それを受け付けてくれて女王に仕立ててくれるんですね。まあ、女王が出てくる前に取ってしまって別のものにつけるんですけど、私たちはそれをどんどんねつけていくんですが、これをもししなければ、例えば取ってすぐに、まあ、次の日でもいいです、その同じことをしたとするとですね、その中に入っている虫を全部きれいにゴミか何かに間違えるのか知りませんけど、全く受け付けなくて全部きれいに取って捨てちゃうんですよ。で、全く女王にならないんですね。ところがそれを3日間、まあ最低でも2日間待てばですね、それを受け入れてくれて女王の候補としてちゃんと作ってくれるんですね。なんでそうなるかといったら、さっき言った女王、王様が欲しいという欲求ですよね。それが起こらなければ受け付けてくれないんですね。そしてその欲求が最大になった頃を見計らってそういう作業に入るわけですね。そういうことがあります。大草堂のですね、下巻の409ページにですね、こんな言葉がありました。まあ、その前に先ほど遅延が、彼らの祈りに対する最大の答えであるというふうにありましたね。伸びてるんですね。もう早く来てほしいんですけど、神様助けに来てほしいんですけど、なかなか来ない。その中にあって信仰をですね、守り通していくわけですね。そしてまた自分のうちに罪がないか見るんですけども、もうすでに罪は告白して清められて覗かれているので、告白する罪は全くない、そういう状況ですよね。そういう状況でずっとこう早く神様来てほしいと思いながら祈りをし神様と格闘しているわけですよね。そういう時にですね、時のことなんですが、409ページになりますかね、こう書いてありました。神の民は熱烈な渇望を抱いて、来たるべき彼らの王の印を待望するという言葉があったんですよ。これはですね、蜂を飼ってて思ったんですけど、蜂はですね、要するに王様が必要だと思わなければ決して女王を作らないわけですよね。私たちもですね、時が延ばされて、ある意味その遅延の時といいますか、遅延が彼らの祈りの応答だと書いてあるわけですから、時が延ばされて信仰を働かすという時をこう持つ時に、もっとですね、神様を、が必要であるということをですね、強く感じるんだと思うんですね。ですからここに熱烈な渇望を抱いて、来たるべき彼らの王の印を待望すると書いてあるんですよ。これは死の法令が出て、まあ、ちょっとこれは本当はその辺は、順序立てて話さないといけないかもしれませんが、とりあえず死の法令が出る直前の話ですよね。そして人々が一定期間の後にはこういう安息日を守らない国に敵対する者たちは殺していいというふうにこう法令が出されたときに、ある時期が定められているんですが、それよりももっと以前から人々は、その人々はクリスチャンをですね、 神を信じる第7日目を守る人たちを殺そうとするしに来ると書いてありますよね。もうまさにその直前の時なんですが、彼らはですね、もう熱烈に神様のその、渇望をですね、熱烈な渇望を抱いて、神様が来るという、王様が来るという印をですね、待っていたと書いてあるんですね。これは本当にこの不思議なことで、蜂の世界でも同じことがあるんだなということをですね、見て面白く思っているんですが、私たちはですね、もう本当にそういうこの先のことがすでにこのように示されていて、そして私たちはそのもし私たちが神様を選んで従うならばこうなるよということがもうすでに示されているということはありがたいことですね。そして過去の神を信じる者たち、あるいは信じると言っていた人たちがどういう歴史をたどったかということを見ることによって、私たちは反省し、あるいは見習って、将来に、備えるということができるということは本当に感謝のことだと思います。大草塔の下巻の395ページにですね、我々に必要なものというところがあります。そこにこう書いてますね。我々の前にある苦悩と苦悶の時は、疲労と遅延と飢えに耐えることのできる信仰、すなわち激しく試みられても落胆しない信仰を要求する。その時に備えるためにすべてのものに恩恵期間が与えられている。ヤコブは断固として屈しなかったために勝利した。彼の勝利はしきりに願い求める祈りに力があるということの実証である。彼のように神の約束をしっかりとつかみ、彼のように熱心で忍耐強い者は皆彼が勝利したように勝利するのである、とこう書いてありますね。この私たちに恩恵期間というのが与えられていて、そして最後の大きく試みられる時の、それが備えになると、備えの時となるというふうにこう言われています。そしてその時にヤコブのように本当にですね、神の約束にすがって、しかしその時にはですね、もうすでに罪をですね、告白し悔い改めている必要がもちろんあるんですが、そしてその約束にすがってですね、すがり続ける人たちに勝利が与えられるという約束がですね、書かれていますね。まあ、これから僕が話すことはですね、よくまだよくわからないんですけれども、イスラエルの民はですね、まあ、2度3度と、神様の前にあなたのおっしゃることはすべて行いますと言ってですね、誓ったんですけれども、しかし結果はどうでした？散々なものでしたね。結局は守ることができませんでした。ですから出エジプトしてカナンに実際に着くことができた人は何人ですか？出エジプトの時からいた人で最後カナンに入ることのできた人何人でした？2人ですよね。多分どのぐらいですか？全ての人数を合わせたら百何十万という、民が移動したわけですよね。その中でたった2人だけですよ、カナンに入れたのは。その他はその旅の途中で成人した人たちですよね。大人になった人たちといいますか、生まれてきた人たちといいますか、そういう人たちがカナンに入ったんだって。出エジプトしてした時に生きていた人たちで、カナンに入れたのは2人だけ。それが結果でしたね。そして思うんですね、じゃあ最後の民はどうなるんですか？多分ですね、僕思ったんですね、イスラエルの民は言葉で示したんですけども、従うと言ったんですけども、最後の残りの民というのは言葉で宣言するのではなくてですね、神を信じ神に従うということを言葉ではなくて行いで示す ということになるんだと思うんですね。大総統の月刊385ページにはですね、こういうことが書いてありますね。恩恵期間の終わりというところですけれども、二段落目、第三天使の使命が閉じられると、もはや地の罪深い住民のための憐れみの嘆願はなされない。神の民はその働きを成し遂げたのである。彼らは後の雨と主の御前から来る慰めを受けて、自分たちの前にある試みの時に対する準備ができた。天使たちは天をあちこちこちへと、急ぎ回っている。一人の天使が地から戻ってきて、自分の働きが終わったことを告げる。すなわち最後の試みが世界に臨み、神の戒めに忠実であることを示した者は皆生ける神の印を受けたのである。ここにですね、この最後の試みが世界に臨み、神の戒めに忠実であることを示したものはと書いてありますね。示したものは皆生ける神の印を受けたと書いてあります。多分私思うんですが、イスラエルの民、これ分かりません、間違っているかもしれませんが、イスラエルの民はですね、私たちはあなたのおっしゃることを皆従いますと、1回目2回目と、あるいは3回目ですかね、また繰り返されましたから3回目とこう言ったんですけども、多分最後の残りの民はその最後の裁きの時、恩恵期間が閉じられる前、信仰が試されますね。つまりそれは何をもってかと言われると、第7日目安息日を守るか守らないかという、命をかけてそういう立場に追い込まれた時に、なおも第7日目安息日が、本来の礼拝すべき日であるということを守り通すという、その信仰を表しますね。そしてそういう人たちが神に受け入れられて、神の印が押されるというわけです。第1回目。そしてその後、すべてのその救われる者たちが定まって、最後の一人が印が押された後、ノアの箱舟の扉が閉められたように恩恵期間が閉じられるわけですよね。そしたらその後です。結局またあざける者たちがやってきてですね、ワイワイ騒ぐわけです。その時に先ほどの読んだその遅延の時ですよね。その時に彼らはなおも信仰を持ち続けてですね、その時にはですね、中保者はもういません。中保者なしに立ってます。恩恵期間閉じてますからね。中保の働きは終わりました。その後彼らは清められた彼らはですね、彼ら自身の信仰を持ち続けて、中保者なしに立たないといけないんですね。この時に私たちが今まで信じます、そして神様に従いますと言ってきた事柄が本当にそうなのかが試されますね。で、これは何のためかと言いますと、多分これ皆さん研究してくださいね。今は多分の話をしています。罪がもう二度と入ってこないという保証としてね、全世界もしくは全宇宙の人々に見せるためだと思うんですね。中保が終わって完全にされた民がまた罪を犯すんじゃないかという不安が天にはあるわけですよね。しかし恩恵期間が閉じた後、中保者がいなくなった後、なおも清い民として信仰を全うする民がいるということをここで証明することができると思うんですね。そしてもう一つは、最初から問題だったのは神の律法は守れないというサタンの主張ですけれども、その神の律法を擁護する民がここにいるということをですね、実際に、つまり罪を犯さない人たちがいるということをですね、この期間中保者ない間にですよ、今までは中保者いますから、失敗すればいつでも悔い改めてですね、立ち返ることができた。でももうこれからは一切ないわけです。そういう立場でありながら信仰を持ち続けるということがここで証明される。そして神の律法が守れるということが証明されるということがですね、この期間にあるんじゃないかなというふうに今僕ちょっと感じるんですね。わかりません。そういうことがですね、もしかしたら教えられているのではないかなと今僕は思ってるんですけども、 まあ、この辺のところですね。この、まあ、これは問題定義みたいな形で、皆さんもしこれを研究されてこういうことだということが分かれば、ぜひ私にも教えてください。本当に神様のご計画はね、素晴らしいものだと思います。私たちはその過去の、人たちがやってきたようにですね、主にお会いするということを前提にですね、備えていくという、そのことを私たちは考えなくてはいけないと思いますね。特にセブンス・デイ・アドベンチストはこの最後の残りの教会と言われ、そして最後の裁きに備えるように警告の使命を持っている教会ですよね。でもちろん神の愛というものが実際問題、このどんなふうに民に現れるかということをですね、また証明しなくてはならない残りの民でもありますよね。でそういったことを私たちは忘れずに日々の生活をですね、歩んでいけないかなと思うんですね。ぜひ皆さん、このことに関して思い巡らせていただいて、主に会う備えとは一体どういうものかということをですね、考えていただけたら幸いかと思います。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。それでは終わりの賛美歌、契約の虹から72番です。契約の虹から72番です。どうぞご起立くださいませ。
天におられます父なる神様、私たちはイスラエルの民のようにしばしばあなたに従いますというものの身が伴わない、弱い存在でありますが、それをあなたは憐れんで、日々私たちを支え、そしてまたその罪を悔い改める者には許しを与えてくださいますことを感謝いたします。願わくば今恩恵期間が、与えられている間に密接な神様との関係を、しっかりとした関係を築くことができるようにどうぞお助けください。で私たちが本当に心を天に向け、あるいはその霊的な思いを、持つことができるようにどうぞ助けを与えてください。そして、その時が来て何かを準備するということはまず不可能であります。願わくばその前に与えられた準備の期間に備えを十分にすることができますように、私たちの鈍い、その魂を目覚めさせてください。そしてどうかあなたの言葉に応答することができる、存在になれますようにどうぞ一人一人を強めてください。私たちの日常の生活において、願わくばどうぞあなたのその与えられた教えに従って歩き、そしてそれがまた人々に対して、良い証となることができるようにそれを望んでおりますが、どうぞ、一人一人を清めて用いてくださって、この働きが一日も早く終えることができるように支えてください。 神に会うということがどんなに厳粛なものであるか、裁きの座に臨むということがどんなに厳粛なものであるのか、であるならば今私たちは何をしなくてはならないのかということを考えることができますように。あなたの限りない愛のもとに生かされておりますが、どうぞこのテーマを日頃から考えることができますよう、一人一人を導いてください。今日の恵みを感謝し、またここに集まっておられる一人一人、また愛する兄弟姉妹方散らばっているその一人一人をどうぞ豊かに祝福してください。感謝しイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。